マイクロソフトの Windows を中心にパソコンやソフトウェア、デジタルガジェットについてお話しするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活第15回目の配信になります。今年の配信はこれで最後になります。よろしくお願いします。お話しする前にですね、昨日ですね、映画を見てきました。劇場公開版の宇宙戦艦ヤマト復活編を見てきました。私、宇宙戦艦ヤマトっていうのはですね、1974年の本放送の頃から見てまして、もうそれら映画からずっと全シリーズ見て、 DVD も全部持ってるんですけども、非常に私の お気に入りの作品ですね。ガンダムとかも好きなんですけどね、一番どれがいいって言うとね、やっぱり宇宙戦艦ヤマトなんですね。まあ私はそういう世代の人間なんですが、特に子供ながらにですね、真田技師長に非常に憧れてましてね。もう今ギースやってるんですけど、このギースやをやってるのは何かっていうと、もう真田技師長に憧れてギースやをやってるようなもんです。それでですね、実際今度は、まあ、だいぶ久しぶりに20何年ぶりにですね、劇場公開となったんですが、1983年で完結編ということで、一回ヤマトは沈んでるんですね。終わってるんですが、復活編ということで制作されました。でもお話になるとちょっとネタバレになっちゃうと良くないんで、ネタバレはしないようにしますが、まあ今度はですね、カスケードブラックホールって移動性のブラックホールが今度は地球太陽系に迫ってきて、で地球はさすがにもう移民をしなきゃいけないということで移民を始めるんですが、そこに敵が現れて、でその後宇宙戦艦ヤマトがまた戦っていくという物語です。で見に行ったんですが、お客さんはですね、30代から40代、もう我々私とかと同じような世代の方ばっかりで、あとは、親子連れが多かったですね。でパッと見たところですね、20代ぐらいの人っていうのがですね、全く見かけなかったんですね。あ、やっぱり宇宙戦艦ヤマトっていうのはそういう世代の人の作品なのかなと思ってしまいました。映画の内容なんですが、これ非常に面白かったです。まあ、ぜひ宇宙戦艦ヤマト好きな方、昔から見てる方はですね、ぜひ見に行ってもらいたいなと思う作品でして、で CG を多用してるんですけどね、昔ながらのこれが宇宙戦艦ヤマトだっていうストーリー展開がありまして、もう非常に楽しみな作品でした。今のですね、アニメーションのこう複雑なストーリー展開とかを見慣れてる若い世代の人たちっていうのは、これちょっと物足りないんじゃないかなと思うような内容ではあるのかなと思ってます。まあ、特にですね、私もいろいろ思い入れがあるんで、映画のシーンで発信するとかですね、アクエリアスの海からですね、宇宙戦艦ヤマトが発信するんですが、発信するシーンのこうセリフっていうのはもう前と変わってないんですね。補助エンジン動力接続とかね、主題歌のイントロが流れ始めて、フライホイール1番2番始動っつって、フライホイールがうわーっと回り出した時にですね、もう目に涙がこみ上げてくるぐらい感動しました。まあ見ててですね、もうスカッとするようなもう娯楽対策だと思っています。宇宙戦艦ヤマト好きな方、もうおすすめです。ぜひ見に行ってみてください。続編もあるようですんで、私も今後見に行こうかなと思ってます。って話してたら、別に宇宙戦艦ヤマトの話をするつもりなかったんですけど、また話長くなるんで、特番でも組んでですね、やろうかなと思います。はい。ではですね、本題に移りたいと思います。で今回は、ちょっと、Windows の話に限った話ではないんですが、先日から話題になってます、Google がですね、日本語入力、日本入力の IME ってやつですね、これを発表しまして、Google 日本語入力ということでベータ版が発表されています。日本語入力、漢字変換って言ってるやつですけども、私はねずっと Atok を使ってました。逆に Microsoft の MSIME なんてほとんど使ったことないんですけどね。でじゃあ Google のやつってどうなんだろうと、ちょっとベータ版を入れてみました。最初はですね、32ビット版しか公開されてなかったんですが、その後64ビット版が公開されて、で、私の64ビット版の Windows にも入れてみました。ざーっと使ってみた感想とかをお話ししたいと思います。でインストールと、あと、実際 の設定画面とかですね、非常にシンプルに作られています。またですね、予測変換っていうのがかなり優秀でして、ある程度文字入れると、そこから予測される言葉が、もう候補としてずらっと出てくるんですね。これ非常に優秀ですね。いろいろな言葉が出てきて、入力をしやすくなってるかなと思います。さすがにインターネット上の言葉をですね、いろいろ集めてきて、それなりの蓄積があるんですよね。 まあ、そういうことでうまく日本語変換に活用したということはやっぱりさすが Google だなと思うところがあります。ただですね、これ私日本語入力するときにかなり入力派なんですね。ほとんどの方がローマ字入力で、ローマ字入力する人から見るとお前なんでかな入力なんていちいちキーボードの場所を覚えなきゃいけないことをするんだっていうんですけどね、私の方からさ、よく日本語で話す人間がいちいちローマ字に変換、頭の中で変換してキーボード入力するなんて、私未だに不思議でしょうがないんですけどね。でもほとんどの方がローマ字入力のようなんですが、まあそういう数少ないかな入力派から言わせていただくとちょっと難点がありますね。まず長音、伸ばした音ですね。この長音のバーなんですが、普通にこの長音の文字、キーボードを押すと、ひらがなのロが出てきてしまうんですね。なんでロなんだろう。で、長音ってどこで押すんだろうって、なかなか押せないんですね。で、試しにシフトキーを押しながら長音のボタン、これはバックスペースの隣にある円マークですね。これを押すと、やっと長音が入力できるようになりました。あともう一つ、小さいつ。例えば発行されました発表されました時の小さいつで、ハを押してつですからシフトキーをしながらつを押すんですが、そうするとなんと小さいつではなくて半角大文字の z が入力されてしまうんですね。まあそれを見てはもうこれはかな入力はできないなということで、まあテスト的にはですねローマ字を入力してみたんですが、まあやっぱりちょっとローマ字入力普段やらないもんで使いづらいなと思いつつもちょっといろいろ試してはみました、まあどうもねかな入力についてはあまり考慮されてないのかなっていう感じはします。まあ、もちろんこれはですねベータ版ですので、その点Google の方にレポートを書いてお送りしました。まあそれだと先ほどの予測変換素晴らしいって言いましたけども、ですね、まあスラング的なものが多いんですね。ですからまあいわゆるインターネット上で使われてる俗語みたいなもんっていうのは結構出てくるんですが、例えば面白いのがですね、宇宙船って入れるとして宇宙船まで入れると宇宙戦艦ヤマトが先に出てくるんですね。まあ私的にはこれ非常に OK なんですけども、ただそういう面白いのが出てるのはいいんですが、まあ、そういうのを見てるとですね、本来文字を入力しようとするときに注意がそっちに行ってしまって思考が中断されてしまうっていう現象がありました。でこれはですねちょっと遊びすぎなんじゃないかなって、まあ遊んでるつもりないんでしょうけど、私はそんな感じを受けまして、やはりやっぱ日本語入力っていうのは ATOC なのかなということで、まあ Google 日本語入力はインストールしてちょっと試しはしてみたんですが、まあやっぱり私は今後もやっぱり ATOC を使っていくかなと思っています。まあそう言いましてもねベータ版の話ですので、まあ、今後どうなっていくかなと、まあ、そう思っております。Google 日本語入力の話一回したのかなそういえばなんかこんな話したような覚えあるなと思うんですけどね。まあちょっといろいろ使ってみた感想ですね。まあ皆さんもうちょっと試してみてはいかがでしょうか。はい、ちょっと冒頭で私宇宙戦艦ヤマトの話をしてしまったんで、なんか時間がやたら経ってしまいましたけども。まあちょっとこれ今回今年最後の配信ということで、まあ今年ちょっと振り返ってみてどうかなということをちょっとお話したいなと思っています。でですね、やっぱり今年は何が一番話題になったかっていうと、私としてはやっぱり Windows 7じゃないかなと思っています。で、ベータ版が出て、リリース方法版 RC ってやつですね、リリースキャンディエートが出て、正式版の発売になったと。で、非常にベータ版からですね、安定していて、まあ優秀な OS じゃないかなと私は思ってます。まあ今後もね、どんどん使い込んでいこうと、本当に思わせるような、完成度の高い OS だと思っています。それとですね、あと iPod Touch を、このポッドキャストの第1回目の配信でもお話ししましたようにね、iPod Touch、まあ、落札をしてしまったという形で、当初あまり買うつもりなかったんですけどね、買ってしまったんですが、iPod Touch を買ったおかげで、まあ、Apple の、ユーザーインターフェースの素晴らしさっていうのを知ることもできましたし、ポッドキャストをですね、聞くようになったと。まあ、さらにもう皆さんのいろいろやってるのを見て、自分もやってみたいなと思って、ポッドキャスト自分自身を始めるきっかけになったということで、これ単なるですね、iPod Touch っていうハードウェアを買ったというよりですね、そこから何かいろいろ広がるものがあったんじゃないかなということで、これおそらく今まで買った買い物の中でもですね、非常に私の生活に影響を与えた製品じゃないかなと思っています。 あとツイッターですね。ツイッターはですね、もう去年のうちにアカウント実は作ってたんですが、まあ、7月あたりからですね、結構有名な方の堀江貴文さんとかですね、勝間和代さんとか有名な方がいろいろ参加してきていろいろつぶやかれて、まあ、それを見てて私も聞いてみようって形で、参加したんですが、で自分自身も発信するようになって、まあ、そういったことでですね、もう非常にあの重要なコミュニケーションツールの一つになったんじゃないかなと思っています。あとですね、今年割とね外に出るようなことが多くなりましたね。私あのこのポッドキャストの他に、木澤君的デジタル生活っていうアットニフィティの心無常にメインのブログを1個持ってて、もう一つ C ネットジャパンの読者ブロガーもやってまして、まあ、C ネットジャパンの読者ブログのところにも記事も書いてるんですが、まあ、その関係でですね、まあ、以前 の番組の中でもお話した通り、まあ、そういったあの集まりとかですねに行ったり、あとまあオフ会とか行くことになったりとかですね、あとはもう一つあの勉強会ですね、ドットネットラボというところ あの勉強会、11月から参加させてもらいまして、でもこれはもう直接お会いしてお話しすることができましたんでね、で今までこう知り合うようなことがなかった方とこう知り合いになることができて、今年はですねその指令がぐわーっと一気に増えたなっていう感じで、まあ、非常にね ある意味ですねこうターニングポイントになるような年だったんじゃないかななんて思っております。というわけでですね、今年知り合った皆さん、まあ、今までもお付き合いある皆さんですね、今後ともよろしくお願いします。はい、そういうことでですね、今年最後の配信ということで、また来年もですねこのポッドキャスト、あと私のブログとかですね、皆さん、よろしくお願いします。では皆さん良いお年をお迎えください。